28-29ページです。50年の歴史に幕、佐伯文化会館、1971年11月19日から2020年10月31日。佐伯文化会館は、これまで半世紀にわたり、有名音楽家によるコンサートや文化人の講演会、映画上映など、文化芸術に触れる場として、また演劇や伝統芸能、芸術作品などの発表の場として、市民の皆さんに親しまれてきました。文化芸術、市民活動の拠点として愛された佐伯文化会館は、10月で閉館します。しかし、佐伯文化会館で皆さんが手にしたレガシー、財産は、佐伯城山桜ホールへと受け継がれていきます。佐伯文化会館の50年を振り返る。昭和46年11月開館、11月19日。11月オペラ公演フィガロの結婚。47年6月 NHK ふるさとの歌祭り公開収録。47年11月松竹大歌舞伎佐伯公演。48年5月、堺正明賞。9月、チェコスロバキア国立プラハ少年少女合唱団公演。49年8月、文学座公演、怪談ボタン道路。49年9月、新劇公演、十二夜、劇団雲。50年10月、東京フィルハーモニー交響楽団演奏会。52年2月、京都フィルハーモニー室内合奏団公演。54年7月、ミュージカルユニコの冒険。56年7月、中国武漢芸術団佐伯公演。57年8月、牧阿佐美バレエ団白鳥の湖。59年5月、三遊亭円楽独演会。9月、劇団四季ミュージカル、日曜はダメよ。61年5月、林家木久蔵独演会。平成元年3月、チューブライブ。2年12月、日中合同大型人形劇、三国志。3年5月、ボリショイ舞台サーカス。4年4月、佐伯市イメージソング、帰ってこいよな。特別発表会、鳥羽一郎オンステージ。6年4月、簡単市友好都市締結記念狂劇公演。8年6月、ロシアバレエフェスティバル公演。10月、チェコフィルハーモニー室内管弦楽団公演。9年1月、新春寄席、三遊亭小遊三独演会。11年8月、瞳座人形芝居、ゲゲゲの鬼太郎。13年7月、桂三枝独演会。14年8月、京都大学交響楽団演奏会。18年12月、人形劇団結び座、西遊記、天竺への道。19年6月、吉本バラエティショー。20年10月、釣りバカ日誌19再起上映会。11月、佐伯食と文化の祭典、出張何でも鑑定団公開収録。22年3月、佐伯2010合唱春の祭典。12月、人形劇団クラルテ火の鳥黎明期。24年3月、NHK のど自慢。26年10月、全国子守歌サミット&フェスティバル2014 in 佐伯。27年7月、小野正嗣さん講演会、市政施行10周年記念事業。29年9月、ユネスコエコパーク登録記念、タオスペシャルライブ。30年10月、国民文化祭大分2018、全国障害者芸術文化祭大分大会。令和2年1月、文化会館での最後の成人式。10月閉館、10月31日。なお、この表は、市の主催事業や、司法などを参考に作成しました。 30、31ページです。歴史と思い出が詰まった私たちの文館。開館から約50年間、様々な人が佐伯文化会館を利用しました。文化会館との思い出や閉館に対する思いを伺いました。佐伯市民吹奏楽団で20年以上演奏、橋迫和義さん。文化会館にオーケストラや人形劇を見に行ったのがきっかけで音楽に興味を持ちました。中学生から吹奏楽をしていたこともあり、佐伯市民吹奏楽団に入団しました。文化会館は私の音楽を育ててもらった場所、感謝の気持ちでいっぱいです。佐伯文化会館館長、後藤忠さん。3年間文化会館の管理をしていて、今年から館長をしています。外壁や内壁の塗装、階段などのちょっとした補修などは職員で行っています。老朽化が激しいので管理は大変ですが、建物をきれいにしていくのは楽しいです。最近、城山桜ホールでも市民の皆さんと一緒になってやっていけたらいいですね。家族で文化会館と共に歩んだ加藤小夜子さん、加藤和美さん。私たちにとっては身近な場所、コンサートや舞台を親子でよく見に行きました。娘は発表会などで舞台に立ったことも、夫も文化会館で16年間働いていたので、私たち家族は文化会館と共に過ごしてきました。思い出の場所で文化、芸術に触れる機会がなくなるのは寂しいですね。長年文化会館の清掃業務を行う桑山家佐代さん、吉田初子さん、海静子さん、開館当時は行事も多く大変賑わっていました。有名な人と握手したり、城山に登る人たちと毎日お話ししたのはいい思い出です。文化会館に関わる人たち皆さんがいい方ばかりで、毎日仕事に行くのが楽しいです。時代の流れで閉館は寂しいですが、文化会館で出会った人たちに会えなくなるのはもっと寂しいですね。チョークアートインストラクター河合愛さん。兄とアニメの映画をよく見に行きました。当時は佐伯で映画が見れるんだと喜びました。高校生の時は吹奏楽部のコンサートで普段とは違う友達の一面を見て感動したのを覚えています。佐伯城山桜ホールでは新しい空間で芸術に触れる機会が増えるのは楽しみ。閉館は寂しいですが、きっと文化会館と城山が見守ってくれていると思いますよ。15年以上文化会館で陶芸教室を開催、山本敦子さん。学生時代、鈍彫ができる過程や設置するのを祖父、画家の菅一郎さんと見守ったのを今でも覚えています。市外に住んでいますが、催しがあるたびに通っていました。15年前、陶芸教室を始めるときも、場所は思い出のある文化会館しか考えていませんでした。閉館するのは、一つの歴史が終わるようで寂しいですが、佐伯文化会館は私のふるさとです。子供市民ミュージカル、僕とムーサの物語主演、武田三さん、戸町台小学校6年。氷川美縄さん、佐伯小学校4年。子供ミュージカルで初めて文化会館の舞台に立ちました。緊張したけど、とてもワクワクしました。佐伯の人はみんなそれぞれ思い出があると思うので、閉館すると聞いてびっくり。僕とムーサの物語も3月の公演を予定していたので、最後の舞台に立てなくて悔しいです。でも、佐伯城山桜ホールのステージに早く立ちたいです。佐伯文化会館は第2の学び屋。佐伯鶴城高校吹奏楽部、小野リリ子さん、今山ほのかさん、菅亜美香さん。中学生の時にステージに立ったことはあったけど、高校1年生の定期演奏会でお客様を目の前にした時はとても緊張しました。でも、途中から緊張が取れてとても楽しかった。文化会館は 中学からたくさん演奏して、たくさんお客様と楽しんだ安心できる場所。新体制になって不安になったことや、みんなで演奏する姿などの思い出がよみがえり、寂しい気持ちになります。佐伯城山桜ホールには、佐伯文化会館に感謝の気持ちを持って演奏や鑑賞をしたいですね。佐伯鶴城高校生徒会、高野かなさん、佐藤千尋さん、山内春奈さん、菅春奈さん、和歌山蓮君、木本栄斗君、梶原桃子さん。1年生の時、文化会館で開催した鶴城祭、文化祭がとても楽しかった。先輩たちがステージの上で活躍する姿を見て、私も他の生徒たちに感動と思い出を与えたいと決意して生徒会長になりました。最後の文化会館で先輩たちのように楽しませたいと思い準備してきましたが、新型コロナウイルスの影響でステージの上に立てなくて残念です。私たちにとって文化会館は先輩たちの思い出を次の世代へとつないでいく場所。来年以降は鶴城祭をはじめ成人式など佐伯城山桜ホールで開催されるので楽しみです。